最後に、震災から15年経って今21歳となって分かることを聞いてみました。
当時のその5、6歳の私の目線から見た光景と、
はい、
今いろいろなことをこの21年間、まあ、たかが21年ですけど、いろいろ吸収して、
はい、
今の自分の目線であの時の光景を見る違いって何かなって思って、
はい、
阪神淡路大震災で、
はい、
まあ、検索をしてその時の写真とかを見て、
はい
はい、あーって心を打たれたりとか、その時の当時の記事、新聞なんて私5、6歳の時読まなかったですから、あの今になって
その記事を読むと、
記事を読んだらすごい自分の知ってる人のことが書かれてたりとか、こういうことがあってっていうのを書いてる
の、その時知らなかったことが今となって、まだ
そうですね、知らなかったこともそうだし、まあ、知ってたことでも改めて読み返すとすごい、
そんなことがあった
よ、うん、境遇の中で過ごしてきたんやなってのが改めて分かって、もっと今そばにいる人大事にして、いつ何があってもいいように、災害の時どうしたらいいんやろうとか、また、まあ、神戸、全国のどこかで、
はい、
いつかまたこんなことが起こってしまったら、ね、まあ、嫌なのはもちろんなんですけど、その時何か自分でできるかなっていうのを考えさせられます、ね、
このように震災時分からなかったことを15年経ってもう一度調べ理解し、そして人に伝えていく、これは大切なことなんではないでしょうか。今回田中さんにインタビューしてよく分かったことは、その伝えていくという大切なことです。インタビューで伝えられたこの事実を今後もいろいろな人、さまざまな人、そしてこのラジオを通してさまざまな人に理解していただけたら嬉しいです。
はい、まあ、あの幼くして、そしてこの FMYY のある全焼地域のど真ん中、
そうですね、
っていう経験はすごいなと思うんですけれども、
はい、
ほぼ同い年で、
はい、
でも子供の時はそれがよく分からなかった。
そうですね、あの目覚めた時にはもう火の粉が飛んでるなっていうぐらいの、あの感覚しかなかった。そうです。
でもあのやっぱり年齢を
重ねるにつれて、うん、震災の恐ろしさというか、うん、あの時はあの火の粉やなぐらいしか思ってなかったのも、うん、年を重ねるにつれては、うん、もう本当に怖い経験をしたなということが、何年後になって分かったという、うんうん、ふうにおっしゃってましたね、
はい。そして、まあ、同い年ぐらいで、まあ、大阪と神戸っていうので、はい、被災地になるところとならないところっていうような、
はい、
子供同士だと、
はい、
その時だんだん分かってくるっていうことが、
はい、
被災地でないと分からないですよね。
そうですね、僕も、うん、あの震災をがあの起きた時にあのパッとテレビを見たんですけども、うんうん、近くで起きてるあの阪神淡路大震災なんですけども、どうしてもやっぱ実感が湧かないというか、あの阪神高速が倒れてる映像を見たんですけども、ああ倒れてるなぐらいのしか、うんうん、あの僕自身印象がなかったんで、
うん、
僕も大人になりつれて、ああこんなすぐそこで、うん、こんな大事件というかものが起きてるなっていうことは年を連れて僕も分かるようになってきましたね。
そしてまたですね、あの彼女の話を聞くっていう中で 1.17 の、 あのイベントにも参加しましたよね、
はい、
やっぱりそこにはこう実感というかっていうのもありましたか。
はい、そうですね、だから小さい時、イベントを参加したそうなんですけども、その何年か前に聞いたあの幸せ運べるようにという音楽が、あのその時は小学生の時だったんですけども、意味があんまり分からなかったんですけども、中学になってあの復興イベントチャリティーライブにもう一回出て、その曲を聴いた時に、ちょっと涙をして、歌詞の意味というかその裏に隠された真実みたいなのが分かったそうです。
じゃ あ、 あの青柳くんもこの 1.17 に参加した時に、
はい、
寒い寒い中でしたけれども、
そうでしたね、
あこういう時に震災があったのかっていうのを実感しました。
そうですね、実感しましたね。来てすぐが10時ぐらいに僕集合したんですけども、10時でこの寒さやったんで、やっぱり朝5時ぐらいやったんでね、もっと寒いなと思って、多分僕その時服ちゃんとした服着てたんで、それでも寒かったんで、多分もう震災起きた時はもうスッと家出た時なんで、多分パジャマかそういう薄い衣装やったと思うんで、もう寒さというのは多分その時に比べれば、その震災の時の方がもっとすごかったんやなと思いました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。